スナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの酒井宏美です。
アシスタントの国分太鼓です。
12月になって、
はい、慌ただしくなってきました。
結構寒くもなってきましたね。
そうですよね。
結構暖かかったんですけど、
本当に、
なんか今年は紅葉はどうだったんでしょうね。なんかちょっとずれたんですか。
少し早いかなって言われてたけど、でも結局12月入ってからも結構綺麗ですよね。今年なんかぐっと寒くなったからいいっていう風に ね、皆さん言ってますね。
はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、特に12月なので、はい、ということでもないんだけど、はい、高齢者のね、
はい、
車のね、免許返納の話を、はい、いきなりですけど、たまたま、今月の初めというか、はい、先月末と初めぐらいにわたって、はいはい、私が何度かというか何回も行ってる、
はい、
専門の分野の学会があって、
はいはい、
土木計画学研究発表会ってやつなんですけど、はいはい、まあ、以前はよく発表もしてたんですけど、はい、最近発表もしてないどころか参加もあんまりしてなかった、はい、でちょっと5年ぶりぐらいですかね、はい、行ったんですよ、はい、まあ、富山だって、富山大学の知り合いもおられいるので、はい、元京大の人でね、まあ、それもあって行って、まあ、魚は美味しいんですけどね、
でしょうね、
お酒も美味しいんですけど
でしょうね
街も結構ライトレール、路面電車がそこは充実しているんで、富山、はい、
ね、
ね、かなり進んでるんですよ、はい、コンパクトシティとか、
はい、
で、まあ、学会があって、まあ、テーマはもう複数どころか60ぐらいテーマがあるのかな。
あ、そんなにですか。
で、まあ、学生さんから院生から社会人、はい、いわゆる大学の先生、皆さん発表いろんな分 で、はい、でそれが最後論文投稿して、いわゆる論文、社属付き論文というになっていて、うん、まあ、そういうのはたくさん書いて皆さんね、はい、学位取ったりされるわけですけど、はい、まあ、その中にいくつかテーマ興味がかぶってるんで、なかなか全部いけないんですけど、はい、まあ、行った中の一つに高齢者の免許返納の研究があって、
はい、
そこでは8人ぐらい研究発表されたんですけど、はい、そのうち高齢者のことで認知機能の話とかね、事故の話とかあって、はい、だから8人のうち4編ぐらいが免許返納だったんですよ。なかなか面白い。
いや、私も家庭裁判所で、うんうんうん、補佐人に、ね、選任されたりとかするので、もう少し若い方だけれども、やっぱ精神的な疾患があって運転にこう支障があるっていう時に免許をどうするかっていうのは、もう本人はやっぱ運転したいっていう気持ちも強いので、それをこう、ね、やめてもらうのはすごく難しいなっていう悩むところですね。
まあ、もちろんその発表会でも最初の辺の人たち、はい、一つ目ぐらいはどっちかというとその自動運転だとか、車のまあ設備の方のハード系の話もあって、はい、で中辺から後ろはどっちかというとその人の心理の話とか心理状態とかね、はい、まあ、そういう話があったんですよ。なかなか、まあ、だいぶ面白かったですね。まあ、いくつか紹介すると、その返納した人へのアンケートでね、
はい、
何がきっかけになったかっていうので、まあ、親から子供からとか、はい、奥さんからとか、はい、まあ、いろいろあるわけですよ。それから友人からとか、
はい、
で報道っていうのがあって、
はい、
まあ、マスコミですよね。報道が実は一番大きかったという結果も出てるやつがありました。で特にね、今年でももう何件かありますからね、
良かったですよね。
つい最近も逆走の話もあったし、あと東京であったでしょ、結構大きなのが、
大変でしたよね。
だからああいうのはやっぱり報道ですよね、要するにね、はい、それが結構効いてるのかなというのがあって、なんか家族とかも大きいかなと思ったけどね、意外に家族だと逆に反発するかなとか思ったりして、
難しいみたいですね。
そうそうそうそう、どうでしょうね。まあ、ちょっとそんなんでいくつかテーマがあったんですけど、はい、あとはあれですね、その返納した人と返納してない人にもアンケートしてるんですよ、
はい、
そうするとやっぱりそれぞれ元々の考え方が違うという場合もありますよね。返納した人はそういう意識が高い人が返納してるかどうかという話もあるんですけど、 その辺も割と細かく調査している人があったり、
地域によっても違いますよね。
それもあってね、
返納したくてもね、生活に本当に直結してる時はもう本当に
で公共交通整備といってもね、はい、限度がありますからね、特にあの車と対応しようとなると、だって入り口、ね、出口からね、家出たら車乗れるわけだから、
そうなんですよね、
まあ、デマンドタクシーとか言っていわゆる来るやつもありますけどね、だからその辺はいわゆるハードの話、それからまあそういう交通のシステムの話、
はい、
それからまあそういう気持ち的な話というか、その辺ぐらいあるのかな、まあ、それに結構メディアとかは有効かもしれませんね、確かに、まあ、本当に思ったのはいろいろ罰則とか色もあるけどね、そんなあんまりそっちに持ってきたくないじゃないですか、
そうですよね、罰則じゃなくてもっとモチベーションの方でこう、
なんとかなれば一番私ら的にいいのは納得して返すっていう、
そうですよね、
で返してみたら意外に良かったみたいなね、
そうね、思っていただけるようなシステムができるとね、いいですけど、
だからよくあるのはちょっと何ですか、返納した時だけあの公共交通のチケットとかタクシー券を渡すので、はい、あれはねあんまりそのずっとそれ渡すなら別なんだけど、その時だけっていうのは多分ないかなと思ったりもしますけどね、
そうですね、まあ、ないよりはいいですけど、
はい、はい、ここでちょっとあの音楽をかけてもらいましょうか、年末に、はい、賑やかな元気な曲をということで、
結局大掃除しましょうという感じで
ロッシーニ の, あのセミラーミレというオペラの序曲です。よろしくお願いします。はい、頑張って掃除しましょうみたいな感じ、
頑張りましょう12月。
なんか今こうほうきで履いてるとかそういうイメージがありますね、
ちょっとね出だしそうですよね、
はたきをなんかこうやって、はいはい、先ほどのね免許返納の話で、やっぱり地域性、
そうですよね、なんか町のね京都とかだと、私この間の足くじきまして、もうあの自転車をやめて歩くだけでもこう見え方っていうのは変わるんですけど、足をくじいて余計にしずしず歩くようになると、あ、こんなとこにイチゴの苗植えてるとかね、見えたりとかですごくこう見え方が違って、それはそれでこう面白いなっていうのは感じたので、車をやめることで見えてくる世界っていうのも
ありますよね、
街中だと面白いって感じますけど、
結構あの観光の京都への観光については僕らそういうのを一回やってます、
はい、
写真も撮ってあの、移動しているような写真をこう、当時さんをこう、シャーッと流れている写真を、ね、撮って、車で京都が見えますかっていう、そういうのを作ったんですよ、
でも北海道に住んでた時のことを考えると
まあいわゆる地方ね、
歩きなさいって言われたら生きていけないなっていうのも感じる、そんな悠長なこと言ってられないっていうのも、それもはとっても分かります、
だからまあやっぱり地域によるし、まあ、細かいところだと家族構成とか、
ね、
あと周辺 の, その地域性っていうの、集落のあれとか、
そうですよね、そんな気軽に、ね、乗せてってって言えるような人間関係があるから、
ね、乗せる方かって事故とかあるとね、大変だし ね特にできっとその運転してる人も高齢者でしょ、大抵の場合ね、
まあ、ありえますわね、
あるある、私の実家の方でもありました、それが、乗っていいよって言うんだけど、お互いが高齢者なんですよ、はい、そうすると子供らは大丈夫なんていう話になってくる、あと、まあ免許返納した人としてない人でね、やっぱり、QOL って言って、生活の質の向上、その辺がクオリティオブライフが意外に返納した人はそんなに下がったと認識してないという、で返納してない人は絶対下がるというふうに思ってるという、
それはそう思ってる人はその実際に運転これから返納しようかなって思ってる人のアンケートの、
まあ、今のところ多分ね思ってない人も思ってる人も両方と思ってる、そういう結果だと思うんですよ、で特に思ってない人は絶対も、ね、そうなると思うんだけど、思ってる人でもそういうふうに感じてる、
返してみるとあれって、
そう
結構いいじゃん、
その辺の気づきがねできると、まあいろいろ周りの問題が難しいと思うんですけど、
そうですね、
はい、またこんな話はこれからもね、できればいいと思います、情報今日はいいですか、はい、 それではまた、次は、第2日曜のお昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井宏夢でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。